はい、アウェイカープログラムご参加の皆様こんにちは、今月のですね、公開音声 Q&A ね、今回たくさんいただいてますね、ジムさんね。
はい、特にね、ワークのやり方、能力開発、ここの質問がたくさん来ていますので、
ですね、はい、特にやはりスタンダードコースの方ですね、スタンダードコースご期生の方はね、ちょうど今回がね、3ヶ月目ということになりますので、まあ、いよいよね、基礎ワーク、3つ基礎ワーク、ブレインワーク、イメージワーク、そして今月ね、お伝えしてますエネルギーワークの仕上げに入ってますが、まあ、もちろんね、この3ヶ月間で全てをマスターするというわけではなくて、自分自身のどう変えることによって、あるいは心の状態とかエネルギーを、まあ、コントロールすることによって、望む調和的な願望実現回路を開くことができるかというのがスタンダードコースの目的になりますので、そのポイントにおいてね、いろいろね、お伝えしていきたいと思います。
はい、じゃあまずスタンダードコースの方からの質問が続きます。山岡先生、いつもありがとうございます。ウェカを知ることができたことに感謝しています。
嬉しいですね。
ワークも3ヶ月目に入り、だいぶ回の回路が出てきたのか、ご機嫌様でいられることが多くなり、見る夢も以前とは違い、綺麗な鳥や花など印象的な夢を見るようになります。
そうなんですよね。回の回路ができるとね、深いところの潜在意識の回路がね、ポジティブ回路がだんだん変わってくるので、夢も実はね、変わり始めてくるんですよね。
素晴らしい。子供の頃から寝起きに心の深いところで得体の知れない不安感を感じます。起きてしまえば忘れてしまうのですが、どのワークをどのようにすると効果的でしょうか。
そうですね、私自身もそうですけど、やっぱり子供の頃からね、たまに大人になったんですけど、すごくこう寝起きに、ね、不安な感じとか、ね、出ていました。でこれもね、やっぱり潜在意識の蓄積っていったところ、ネガティブ回路がね、どうしてもそこに出てくるから、それ夢という形とか感情で見たりしますよね。でそういう時に大事なやっぱりね、ハートのエネルギーワークなんですね。でちょうどこの3ヶ月目のエネルギーワークのね、ところでお伝えしますけど、自分のハートを深くいたわりですね、自分のハートのそのもののパワーを上げていく。ただしヒーリングとは癒すことではなく、波動を上げることというね、もうアウェイカの大原則がありますので、自分のハートのパワーを上げるとハートの周波数が変わってくるので、もう全てにおいて、まあいいか、これで大丈夫なんだってね、あれのままの自分でも本当にそこでやっていけるんだっていうね、深い自信がついてきますのでね、ぜひハートのヒーリング、エネルギーワークやってみてください。
次の方もスタンダードの方なので3ヶ月目に入りましたってことですね、はい、たくさんのワーク動画を見ながら挑戦していますが、半日あっても終わりません。やらなきゃいけないと思うことがストレスに感じます。毎日欠かさずこれだけは続けた方がいいワークを教えてください。
はい、これはね、おそらくバディさんからね、ちゃんと言ってもらえるとすごく分かりやすいんですけれども、全部のワークを全部やらなきゃいけないというわけではなくて、いろんなワークをやってみて、その中からしっくりくるっていうものをやればいいんですね。ただし基本のワークというものが3つありまして、1つがいつでもどこでもご機嫌様になる海の回路のためのワーク、これは基本的には香りによる全能活性アロマメディテーションと、あとサウンドですよね、海の瞬間、海のサウンドと聞いて、瞬時にできるだけご機嫌様になれるような脳の、回路をね、変えていくっていうワーク、これはもう習慣にしてほしいというのと、あとはトラスワークです。自分のね、望む状態をイメージしてその気になったその気を気のボールに変えて、自分の全身に通らせて流していく。この回の回路と、そしてですね、自分自身の、願望実現回路ですね、この2つで、それ以外はその時の自分のテーマですけど、まあね、ネガティブな、ね、関連の、浄化消化っていうね、ワーク、これ2ヶ月目のエネルギーワーク、ごめんなさい、2ヶ月目のイメージワークで光のイメージを使ってやってると思いますが、この3つですね、回の回路のための全能活性アロマメディテーションと音のサウンドね、そして、トーラスワーク、そして、不安や恐れている時の浄化と消化のワークですね、この3つが基本です。ここだけは毎日やってもらえば、あとは自分の聞いたワークをやれば大丈夫です。
はい、ワークを始めて2ヶ月目が過ぎて、フューチャーチューニングシートこそ毎日ぜひ活用してみてと、10月の末のフォローアップサロンで聞いてから、こうなったらいいなーではなく、過去形で書いてから、寝るということが日課になってます。小さなことでも全て叶っていることにびっくりの日々です。
そうなんですよね、本当にね、これ講師の人たちがやってもらってるフォローアップサロン、今月もね、最後の日曜日になりますけども、ぜひね、これはしっかりと見逃さずにね、出てほしいんですよね。本当に実践的な、ね、ポイントを伝えてくれますし、やっぱりフューチャーチューニングシートに書くと、自分の潜在的な思いとかもちゃんと一旦棚卸しするっていう作業になるので、この作業はいかに大事かっていうね、もう経験者は語るね、いろんな認定講師教えてくれますので、ぜひね、そのようにやってみてください。
はい、本当に毎日の積み重ねで、そして過去形で書く、こうなったらいいなじゃないというのはもう大原則のポイントですね。
今月のフォローアップサロンはね、はい、11月の28日日曜ですね、1時から3時になってますので、ね、ぜひね、参加してみてください。
はい、そして次の方もワークの種類が多くて、毎日どのワークを選んだらいいのか分からずやり方を教えてくださいですが、これもバディさんにね、もうその人に合ったワークの仕方、そういうものを提供してくれますから、どんどん遠慮なく聞いてくださいね。そして先ほど山岡先生からお話があった、これだけはやっていた方がいいよということ、改めて取り組まれてください。そして、こういうのこともね、質問が来ています。こういうは一滴で十分とのことですが、私は一呼吸でこういうの香りが消えてしまうような気がしますが、大丈夫でしょうかということ、大丈夫ですよ。はい、ただ多めにつけてももちろん構いません。そして一呼吸だけではなくて、ゆっくりとね、深く長く、ゆっくりとです、呼吸を繰り返すということを忘れずにですね、一呼吸だけだと表面的なところに、そして二呼吸目から先になると、どんどん体の深いところに入っていきますから、そういった呼吸をアロマメディテーションでは心がけてください。そしてね、こういうの質問がいくつか来ていますのでお伝えしますね。ですね、じゃあアウェイクが2ヶ月目ぐらいから蓋から漏れていたのでしょうか。減ってしまって3ヶ月間は足らなかった、ですので、最近気になるラーを購入しました。じゃあアウェイクは3ヶ月分の量を使い切れていないですか、大丈夫ですかということですね。大丈夫ですよ。そしてラーというのは現実創造のね、行為ですから、それも、まあ、偶然ではなく必然なんでしょう。おそらく、ラーという行為を使ってですね、どんどん現実化を進めてください。そして、次の方はですね、
こういうもね、本当にザアウェイクはあくまでも全能化されるメディテーションを見つけるための最初の一歩という感じで捉えてもらっていいので、途中からもね、自分の目的に合わせてね、現実創造のラーでもいいし、ね、深い癒しのコンスとかね、直感インスピレーションのブルーロータスとかね、いろんな風にね、あ、本当に顔によって全然自分の感覚変わってくるなとかね、能力が変わってくるなっていうね、そういうのもぜひね、体験してみてください。
そうですね、使い分けてみてください。そして次の方は、香油で高毒性のある成分が入っているものありますかということですね。光によって、その毒性が出るというものありますかということですね。で、外出時、仕事中に手のひらにつけても手洗い消毒ですぐ香りが消えてしまうのでというところですね。他の部位につけたりと。で、もちろん天然成分 100% という意味では、安心してつけてくださいとは言いたいのですが、薬事法とか薬局法の関係でね、肌に塗ってくださいと推奨することはできません。あとは、天然の成分であっても、例えばなんですけど、アレルギーがある方であるとか、そういう方は、じゃあバラが 100% 天然ですよという香油であったとしても、バラにアレルギーがあれば肌荒れしてしまいますから、ここはね、ご自身の判断で、手につけて、そしてかぶれがないかな、かゆみがないかな、何かおかしいと思ったらやめていただく。でもご自身の判断でつけていただくことは構わないと思います。あとはですね、髪の毛と女性の方であれば、髪の毛に毛先に少し顔の周りのところにつけておくといつもふわっと香るとか、あとはマスクをね、着用することが多いので、マスクにちょこっとつけておくということも私もしますし、皆さんにもね、聞かれた時にはおすすめをするつけ方になります。どうぞまた、いろんなつけ方を楽しまれてください。 そして次の方はいつもおっしゃってらっしゃいますが、すべてのワークが常に進化されているとのことですが、先生方は直感の他にどのようなことを学ばれて進化のアウトプットをされていらっしゃるんでしょうかということです。
そうですね、まあ、もちろん直感で直接ワークが降りてくるって表現します。それもありますし、私もそれまではね、20代までは本当にいろんなワークとかですね、ブレスワーク、瞑想法、気功、あげるときれいなチャネリングもそうでしたしね、ヒーリングもそうでしたし、ほとんどいろいろ習ってきましたね。で、30歳ぐらいになった時から今度人にだんだん教えるようになってきて、そこから気づいたのが、教わるよりも教えることの方がはるかに学びが多いということに気づきました。で、一旦その回路を開いたら今度はね、自分でワークを作れるようになってくるということになってきましたので、できればね、今回ね、今スタンダードコースということですけれども、これから先ね、プロコースっていう方向があります。これはまたね、機会を改めてしっかりとご説明したいと思いますが、自他実現のその先にはやっぱり他者アウェイクっていうね、その先にそこへ行くためには他者アウェイクの視点を持つということがものすごく重要でして、自分で持っていると自己実現ばっかりだと結局小さな願望実現しかできないですね。自他実現という意識に切り替えると、より多くの人のために自分がすごく役に立っているし、多くの人の感謝や喜びが自分のパワーになり、さらに結果的に自分自身の自己実現もどんどん加速していくっていうふうになってきます。そうなってくると、いろんなワークが次から次からね、もう生まれてくる、誕生してくるっていうふうになってきますので、
そうですね、できない方がいらっしゃると、例えばね、こういうことが解決しないんです、これをやってもうまくいかないんです。じゃあ、この方が、まあ、望む未来というか、そういったところ、これは問題を解決するというよりは、望む状態になるために、いいワークの方法、伝え方はないだろうかと思ったときに、また新しく、
ですね、誰かのためにって思ったときにね、そう、本当にワークって降りてくるんですよね。うん、ぜひね、自他実現目指してですね、もしよろしければね、プロコースの方もね、ご検討してみてください。
そうですね、自分も周りもどんどん幸せになるために使っていってください。そして次の方は、ワークは習慣してきたと思いますということですね。山岡先生の誘導を聞きながらやっていると集中できる反面、すべて終えるのにかなり時間がかかります。慣れてきたらブレインワークなどはささっとできるようにした方がいいでしょうか。やりたいワークがたくさんあるのになかなかたどり着きません。問題を思いついたときにワークをやりたいと思うのですが、その都度ブレインワークから始めた方がいいのでしょうか。家庭のことについてワークしていると仕事でトラブルが出たりということが最近続いてますが、問題ないことでも日々ワークで取り組んでおいた方がいいでしょうか。
そうですね、これも先ほどの方の、ね、質問と基本的に同じお答えになります。基礎ワークっていうものをだけを続けて、あとはその、自分が今抱えている問題とかね、あるいは自分が伸ばしたい能力のワークを強化的にやっていくということになりますね。ですのでブレインワークは、ね、本当にもう瞬間的にね、もうちょっと顔を変えて音をチーンと聞いて一瞬でもう、ああ気持ちがいい、全身に広がったと思ったら、もうほんのわずか数秒でも十分できるようになりますのでね、そんな感じでね、時間にとらわれずですね、うまく自分でコントロールしてやって構いませんのでね、ワークの数とか、ね、そういったものは、基本は、全部やる必要ありませんので、基本しっかり押さえたら、あとは自分の今取り組んでいるワークに集中してみてください。
はい、そして次の方はですね、観念の浄化についての質問ですね。根深い観念が多くあるので書き出し見ながら浄化をしました。ただこの紙を毎回用いると何度も見ることで逆に観念を強めそうで心配です。おすすめの方法があります
か。はい、その都度観念の紙をね、書き直してみてください。毎回見るってそうじゃなくて、自分の願望実現のためにはね、シンボリメシートを書いてそこに貼っておくのいいんですけども、観念は書き出すというよりも、観念はエネルギーで取り出して浄化消化していくっていうふうなものの方がおすすめですし、まあ、たまにはね、根深い観念を書き出すといいかもしれませんが、アウェイクは基本的にエネルギーとかイメージを取り出して光で浄化するということですね。ということであれば大丈夫ですので、それを見てみてください。
はい、そうですね。例えば私なんかだと、今その方の、エネルギーを感じるとですね、毎回まあ書き出すとか書き出したものがあるとしたらですね、それを破ったらどうですかね。ワークが終わった後に、あ、終わった、これ消えたっていうイメージとともに、その紙をビリビリに破って捨ててしまってみてください。はい、ぜひね、トライしてみてください。そして次はですね、プログラムの中で何度か次元について語られている場面があります。4次元以上のそれぞれの各次元についての定義のことを説明いただけると理解がより深まって、助かります。様々な見解意見もあり、明確に区分できるような概念ではないと思いますか。お願いします。
はい、基本的に我々が生きている物理世界っていうのは3次元ですね。縦と横、横とそして、高さがあって、でそこプラス時間というものを観念の中で我々生きているので、実は我々が生きているのは3次元物理世界の中を人が意識を持つことは、4次元で生きている、4次元存在が既にあるということですね。
そうですね、3次元のものが動いていくという変化を含めた4次元ですね。
そうですね、そして1つ前の次元は1つ上の次元になると全て自由に選び直すことができますので、それプラス5次元になると今度は時間を今度は自由に選んでくるので、過去にも未来にも生きるということです。基本的にアメリカがパラレルワールドのイメージングをするっていうのは、これ5次元意識を使うということになってきます。さらに6次元だと今度は徐々に自他っていうものの区別がいい意味でなくなってきます。全部自分に固執するんじゃなくて、自分自身でも今までの自分とこれからの自分というのを出す自分プログラム、まあ、これはアドバンスワークとかでやっていくんですけれども、自分というものの観念を手放していくっていうことができるようになってくるので、今度はさらに一つ上の次元へと上がっていきます。そしてまあ7次元、8次元といろんな考え方もあると思うんですけども、まあ、よくね、神々のいる次元であったりとかですね、天使がいるとかですね、自由自在にいろんな惑星に移動できるとかありますけれども、常に次元が上がるほど自由度が増してくるっていうところになってきますので、
制限とかね、そうですね、枠組みが外れてくる感じ。
そして自己の子っていう意識もだんだん薄れてきて、そして宇宙と一つになるっていうところになると、だんだん究極次元になります。まあ、いろんなね、次元を10次元とか20次元とか88次元とか、いろんな方がいろんな定義でおっしゃってますけど、まずアウェイカの場合はしっかりと地に足をついた考えのもとで、一個一個自分の意識の次元と自由度を上げていく。それによって、今生きている自分の次元がすごく自他とも豊かになるということを目標としてますので、そんなふうに捉えていただければ結構です。
はい、次はですね、この講座を受けるまでは仕事のストレスがあって、寝ると悪夢ばかり覚えていて目が覚める感じでした。でも毎日寝る前にワークをするようになってからは悪夢を見ることがなくなりましたという方ですね。
うん、ですね。この方も先ほどの質問の方と結構被ってますけれども、うん、夢をね、本当にね、だんだんもういい夢というのなく見なくなってくるんですよね。うん、これは潜在意識のクリアリングができている証拠になりますね。
はい、そしてそのことに気がついたのは2回目のバディさんとの会話でしたということですね。悪夢を見ることがなくなったこと、そういうこともすっかり忘れていました。
うん、そうですね。
今月のワークも楽しいです。泉先生のハートヒーリングは泉先生の声に癒されながらやっています。ありがとうございます。山岡先生のワークは一緒にやってると楽しくて何個もやってしまいます。うん、恋の香りに包まれながら楽しくワークしています。ありがとうございます。
この方いい感じのワークの仕方をね、掴んでいらっしゃると思いますね。そう、心地よく楽しくできるものを続けていくと。うん、それが一番のもうコツになりますので、
ね、楽しく目がならないですね。そうですね。素晴らしい。楽しみです。そして次の方はですね、毎朝主人を玄関先で見送った後にする朝日を受けながらのトーラスワークが気持ちよく大事な日課になっています。
いいですね。
なんか聞いてるだけで爽やかな、
うん、伝わってきますね。遠隔でね、この方遠隔の方が強いでしょうね。
フューチャーチューニングシートやオーケストラシートなどで書く月日の設定の仕方での質問です。ゴールを先に決めるというのは分かるのですが、その願望には技術習得が必要な場合など、この時期にはこのくらいという頭が働いてしまいますが、それで良いのでしょうか。月日の設定についてのアドバイスをいただけますか。
月日を、ね、決めるって、ね、いつかこうなりたいと、いつか来ないっていう、ね、大原則がありますね。だからいつまでには絶対の人はこうなっていたいっていうふうにあります。ただしそこで逆に算の計算して、だとするとこれぐらいにはこれがいいかな、この時期にはこうかなってやると、自分自身で決めてしまっている枠から出なくなるんですね。大事なのは、現実的 ては到底無理だけど、でも私はもうこの時にこうなっていたいんだって強い思いをこう信頼して、それを書き出してみると。そして思いっきりのなったつもりでワークすると、自分自身で自分の制限からを破るというエネルギーが発生するんですね。そこからあとはミラクルとしてことしか思えないような出来事とか出会いとか展開とか変わってくるようになるんですね。ですのでイメージは常識を超えて、もう自分の限界を突破していくためにやるようなものですので、どうぞね、ここは参考的な判断とか、ね、基準ではなくて、思いっきり右脳のワクワクを優先してイメージに書き出してみてください。
はい、もう本当にその技術習得が必要でないとかね、いろんな可能性、自分が今見ていることと違う可能性が、ね、あるんだってことにかなってから気づくみたいなね、そういうことが起きてきますよ。次はですね、浄化消化ですね、質問として、お金や人間関係の不安な観念はうまく言語化できなくても浄化消化できるものでしょうか。
あ、できます。これはね、言語化ではなくてね、感情化できれば大丈夫なんですね。なんかいつも私お金に恵まれてないとか、私自身もそうだし、私の、あの家もそうだ、実家もそうだったとか、なんか私の周りもっていうような時に感じる、なんかなんとも言えない独特なこう虚無感であったりとか、不足感であって、それを感情ごと取り出していって、そしてあまり分析判断逆にせずに、そこで思いっきり光をパーッと添えたりとか、メビウスをぐるぐるっと回って、自分がやってることで多くの人が喜んでくれて、その結果お金が出てくるって、そんなイメージと書き換えていくんですね。ですので、自分自身の中でね、言語化しようと、まず感情を取り出して浄化する。これを繰り返しているうちに、不思議なくらいお金に関する観念がね、解き放たれていきますので、ね、ぜひそんなふうにやってみてください。
次の方は具体的にですね、質問なんですけれども、最近消化機能がとても悪くて胃の周りの不快が続いています。以前検査をした時、胃は健康そのものですが胆囊に石ができやすい、できているんですね、できているらしく、ひょっとしたらそれが原因かもしれないので、今度病院で摘出手術をするということも踏まえて見てもらおうと思っています。石という物質でもワークをしていったら小さくなったりなくなったりすることもありますか？それとも手術をした上で経過良好のワークをした方が効果的でしょうか？
はい、ますね、人体でできたものは、腫瘍であり石でありですね、自分で作り出したものですので、その大元のところに光を注いでいくことで浄化消化して、結果的にはそういったものの症状を軽減する、あるいは消失するという実例はいくらでもあります。これが一つ。ただし、目に見えないエネルギーだけに頼るのではなくて、目に見える今の、この西洋医学的なアプローチというのは決して可能である必要はありませんので、私は、ね、目に見えないエネルギーと目に見える処置、両方平行でやっていくというのを常に自分自身は取っていますので、私もやっぱり取った方がいいかなと気になるのであれば、それを取ってきちんとケアをしていく処置、その外科療法の、ね、ワークという方向を続けていくという、ね、そちらでもよろしいかと思います。
はい、とにかくどうありたいかって、その先ですね、どっちの手段をとっても、健康でその不快なものが感じられない状態、いつも心地いいね、すっきりしてるね、不快だったことすら忘れてるねっていう、そういう状態を目指してるんだということ、それを念頭に置いておかれてください。次はですね、同じ方なんですが、心のブロック解除を習得しています。私が習得しているブロック解除方法は簡単が売りですが、量をこなして繰り返しやることが大事とありますので、延々続くような気がしていました。なるほどね、なのでこれでいいのかというくらい浄化のワークが簡単でごっそりなためにありがたく思っております。
そうですね、あのもうブロックをね、追いかけると延々ブロック解除ばっかりやるので、本当延々続く、それも一つの観点です、とらわれなので、だから上からではブレーキやブロックには目を向けないと、どうなりたいんだっていう方向、もし仮に目を向けるんであれば、それはブレーキブロックじゃなくて、ネガティブな無償化の観念なので、それをエネルギーごと取り出して浄化消化する、そしてよかったありがとうで次に行くということです。その次っていうのは、本当は自分はどうしたのか、どうありたいのかっていう方に意識を向けようということですね。過去のブロックにとらわれるということは、そろそろいい加減にしましょうね。
そうですね、そしてね、嬉しい報告もありますよ、伊勢神宮の参りの時におかげ薬草の宝くじ売り場で買わなきゃと思って直感に従ってメビウスをしながらくじを買ったところ、スクランチで1000円当たりました。おめでとうございま す, います
これ小さなね、もう直感に来たら即アクションすごく大事ですね。つい最近ね、私リンさんの共通の友人がね、香りでね、使って香りを変えた直後に数字が出たんだと、その方は競艇でしたけどね、競馬でした、そうか競馬か、なんと見事にその並びの数字が出てて、まあ、あまりお金の話もあれですけどね、120万
かかったというその次の、はい、その次の週、私ちょっと仕組み分からないですけど、そこでもなんか60万
かか
ったね、
決してね、かけこと
で
注意して
くるわけではないんですが、
結構ね、やっぱり直感来た直後でね、特に香りとか音とか、ね、聞いた直後に出てきたビジョンはね、どうも確率が非常に高いみたいなので、ぜひ、ね、やってみてください、
楽しみです。そして次の方はですね、素晴らしいアウェイカープログラムを作ってくださり、日々の手厚いサポートに感謝しています、ありがとうございます、はい、ということです。で、この方はですね、霊界とか高次元のマスターとか、そういったところとのアクセスを、するというところにフォーカスをされている方なんですね。そしてちょっと問題がありますということです。ゴッツハンズのワーク、トーラスエネルギーを強く作れば作るほど霊界の成仏できていない皆様が、自分のトーラスエネルギーに気づいて救いを求めて集まってくるという、ね、そういう体験をされているということです。
で、ということですね、はい、ううです。基本の原理をまずお話します、自分自身が想像したっていうところに気づき、そしてそこに向かっていくっていうのが全てのアウェイカーのワークの基本である最終ゴールでもあるんですね。ですので、その間の途中、高次元のマスターとか霊界とかね、あるいは二乗仏という霊がいると決めた人にはそのようなエネルギーも来ます、ただしそういうのもともとそういうのは私興味ないし好きじゃないってことで、別に、成仏できない霊とかっていうものは自体は幸せが合わないから感じようもないし見ようもないんですね。でも大事なのは、全てにおいて光の宇宙軸をしっかり自分軸を立てて、宇宙自分軸を立ててトーラスを回してくると、やがてそれらの周りのエネルギー体さえもきれいに浄化を一緒にされていくようになります、その周りのエネルギー体が実は浮かばれない、霊とかね、そういうものではなくて、自分自身の中にあったネガティブな周波数だとか観念だったってことに全気づいてくるんだろうね。
そういうのもあると思うんです、実際ね、で、その自分自身 の, その個人的によく知る、ところで、関わりが深くて、話し身のうちに亡くなった方が成仏していないというものを強く感じるということなんですね。で、それも今山子先生が言ったことと一緒でですね、この方はイメージに光のイメージ、無条件の愛を混ぜて送るということをしますが、それでいいですか、なんですが、私はそれでいいと思っていて、やっぱりその相手が成仏しているしていないとか誰かがとかではなく、自分の中でイメージするその人が成仏していないと感じるから、自分の中でのイメージをクリアにする、これってね、病気の症例に対してエネルギー、遠隔でエネルギーを送るとか、そういったエネルギーワークと霊界冥界とかね、誘拐とか、まあ、どこの世界のことであっても、生きている人でも亡くなった人でも実は関係ないというか地続きなんですよね。だからこのやり方で自分の中にあるその観念を、その方が苦しんでいるんじゃないかとか、成仏できてないんじゃないかとか思うところをクリアに光を当てて、それがうまくきれいにこう浄化消化されていくということ、はい、そこを目指してください。
許すのはね、人じゃなくて自分の中の観念ですね、そこに光を当てると本当にいい気にならなくなります、はい、そうすると登場しなくなります、霊も、そして実際の人もですね、
そういうことです、はい、深いですね今日は。先日の、大阪フォロワーワークショップでハートを広げると賛同者が集まるという話を伺いました。山岡先生に先月スキャニングもしていただいて、私はハートのエネルギーが強いと言っていただけたのですが、ハートを広げるという感覚がまだつかめずにいます。具体的にどういうことを意識してますか？
ちょっとね、この収録は大阪のね、リアルフォロワーワークショップの翌々日にやってますんでね、ついこの前割ったばかりなんですが、ハートを広げるというのは本当にハートのエネルギーそのものを広げていくんですね。ここはね、頭とまた正反対のエネルギーになりますので、思考とかね、論理で説明ができるものではないんです。ですので、ひたすら自分のハートを慈しみ、そしてここで言えばお伝えしますが、無条件の愛のエネルギーを注ぐというのがハートはポイントです。だからこうしたり、これこれならばいい、こういうのでこのエネルギーだから聞くっていうものでは一切関係ない、無条件の愛っていう言葉でつぶやいてみてください。そうするだけで無条件の愛というエネルギーとつながりますので、別に 根拠のない自信という言い方もあるんですけれども、でもなんか根拠、何も根拠がないんだけど、なぜかうまくいく、ただいるだけで、ただそうあるだけで大丈夫っていう、そこをつながってハートを満たしてあげると、徐々に徐々に自分のハートから周りの世界とか人間関係が変わってくるようになりますので、ひたすらね、頭で考えるんじゃなくて、そういう思いで自分のハートを整えてみてください。はい、
例えばね、言い換えるとするならば、ハートっていうものがこの方にとってあったかいとか安心であれば、まあ大多数そうかもしれませんね。例えばじゃあ安心感というものをハートで感じて、その安心感を徐々に徐々にイメージと体感で、あったかい感覚とか安心感を体からどんどん幅広く広げていくとかね、そういう体感を伴った、感情を伴ったイメージワークをされてみてくださいね。次の方は、早速ですが2つお尋ねしたいことがありますということですね。1つ目、バディさんに作っていただいた誘導瞑想の後のエネルギーを練って頭からインストールするとき、願望を邪魔する思考が湧いてきます。それまでワクワクにんまりなのですが、この邪魔する思考はどうしたら消えるでしょうか。おすすめの全能活性アロマがありましたら教えてください。2つ目ですね、自律神経がかなり乱れやすいのですが、おすすめのワークがありましたら教えていただけたら嬉しいです。
どちらもね、先ほどと同じハートのエネルギーワーク、ハートのヒーリングですね。これをまずやってみてください。自分の中でこういう願望を持っているとそれもいかないんじゃないだろうか、ということは願望実現できないんじゃなくて、願望実現する自分を許せないでいるからなんですね。ですね、自分を深く愛するエネルギー、それも条件ないからエネルギーでハートを光らせるということなんですが、そうするとだんだんだんだん私も幸せになっていいんだって気持ちになってきます。そうするとインストールワークをするときにすんなりと入っていくようになるし、それでももちろんね、またそれでもまだ不安が出てくるなっていう方がいる場合には、自分の不安の原因はよくわからない、そこもブレーキブロックといって分析するんじゃなくて、ただうまくいかないかもわからないという、そういう不安な気持ちをエネルギーに変えて、今度は浄化消化なんですね。浄化消化をひたすら繰り返していくことによって、先ほどのハートのエネルギーと浄化消化することによって、あ、もう私も幸せになっていいんだっていう時が出てきます。これは自己肯定ではなくて自他肯定なんですね。自分が許せないというのは、結構周りの人とか過去とか許せなかったりするんですね。過去の自分はイコール今の自分から見ると他者でありますので、ここでいう自他に入るんですけれども、それが自他肯定になってきますね。そうすることによって本当に自分のエネルギーの流れが出てくるようになりますので、ぜひハートのエネルギーワークと浄化消化のワーク、これはしっかりとやられるとよろしいかと思います。
そうですね、おすすめの全能活性アロマはね、コンス使ってみてください。はい、そしてでもこの人ね、 0.5 歩とかちょっと先進んでるなと思うのは、願望を邪魔する思考が湧いてきていますということを分かっているということですね。
できてる
んですよ、ね、ということは取り扱える、それを自分がコントロールするという立ち位置にまで進んでいるのでね、もうそこに没入しているときっていうのは、そういう思考にはならないんですね。
思考ね、ちゃんと自分のネガティブな思考を客観視している自分という視点が出てきているということは、なんとかなるということです、はい、できない思考イコール自分じゃなくて、こういう思考が出てきているということですね。
そうじゃないときはできないって言っちゃいますからね、うん、楽しみです、頑張ってください。そして次の方は、瞬間回能サウンドを日々活用させていただいてます、ありがとうございます。体の声を聞き癒す誘導瞑想ですが、体の声を聞くという感覚が分かりません。コツワークなどアドバイスありますかということですね。
これは分かりやすく、今日なんか妙に疲れるとか、あるいは何とか分かんないけど、ちょっとこう足取りが軽いとか、何とか分かんないけど、体ってすごくしたものすごくいろんなこう情報サイン出してくるんですよね。でそれに従ってちょっとどこまで行ってみようかなって、頭で考えて、なんで私今遠くに行こうとしてるんだろうかって分かんないかも。でもなんとなくふっとこう気持ちになってきたとかね、そういうこともそうですし、やっぱりすごく疲れてる時なんかは、やらなければならないからじゃなくて、あ、今日はもう細胞をね、癒そうとそのようと思ったら、ちょっと早めに寝たりとかですね、お風呂でゆっくり使ったりとかね、こういうことをやってると、すごく体自身が自分の意見を聞いてくれるっていうふうになってきますので、すごく内臓も筋肉も調子が良くなって、復活も早くなってきますよ。
はい、例えば飲みたいもの、食べたいもの一つですね、これは体にいいから食べるということなのか、本当に体足首とかふくらはぎでもいいので、意識を向けた時に疲れているとか痛いとかね、重いとかそういう感覚があるのであれば、そこに光を送ってとかね、イメージワークエネルギーワークをしていくという時間を取るためのきっかけとして、一つ一つ感じてみましょうということになります。はい、この誘導瞑想がなくてもね、どうぞやってみてくださいね。はい、次はですね、アンガーマネジメント、怒りの感情をコントロールできているのですが、できてきているのですが、時々自分の本当の感情を抑えてしまっているかな、これでよかったかなと思うことがありますが、どうでしょうか。
実際にやってみるということですね。怒りがどうしても感情だと、ここだけは許せないとか、あるいは絶対にそうじゃないんだと思うときには、それは勇気を出して言葉に出してみる、あるいは行動を起こしてみるということをぜひやってみてください。一つ行動を起こすと、なかなかで衝突するんじゃないかなと思うかもしれませんが、本当の自分の意思っていうものを大切にすることがとても重要なので、その結果、意外と自分の本当の思いを口に出して動いたときには、あっけなくというか、焦ると、それほど相手にすると思いを通じたりとか、うまくそれでうまくいったりとかすることもありますのでね。確かにおっしゃるとおり、コントロールしようするだけで、自分の感情の思いっていうものを一遍ちゃんとコントロールしてみるということは、怒りに振り回されるのと違って、湧いてくる怒りをちゃんと行動してみようということになりますので、逆にこれも大きな意味でコントロールということになりますね。
そしてイメージワークやエネルギーワークをするとき、短時間でやろうと思い急ぎでやってしまっても、自分としてイメージできていれば大丈夫、そんな風に感じるのならば、まあ、短時間でやっても OK ですかという質問です。
大丈夫ですよ。慣れてくると、やっぱ初めはね、じっくり10分15分かけてやってたワークが、ほんのね、数十秒でできるようになるし、数十秒でも、よし、エネルギーが入ったとか、ね、よし、脳がもうご機嫌様になった、そしてこのエネルギー状態がずっと夜まで続くっていうふうに確信して、最後、ぎゅっとね、その下丹田にぐっと抑えます、エネルギー入れますけどね、それができて、最後、ポンと、ね、下丹田にチャージできれば、それで OK です。はい、じゃあ最後ですね、スタンダードの方
は
ね。
はい。動画内で気のエネルギーボールを作り出す際に手をこすり合わせますが、できれば36回ぐらいとおっしゃってますが、なぜその回数なのかの根拠
は
ありますか。
うん、これはね、エネルギーワーク等でですね、実際にやるときに、もうこれは潮の満ち引きというか、1分から18回と言われてるんですけども、それの倍の数ということになりますので、それをやると自然のリズムと合いますので、自分のエネルギーできます、聞きやすいですよ。まあ、これ、気候法のね、結構鉄則のところでこういう入門編であります。ただ慣れてくるときっちり36回こする必要ないですし、逆にもうほんのわずか数回ぐっとエネルギーが出せるようにね、上達してくるとなっています。まあ、このあたりはね、スタンダードコースに続くアドバンスコースですとか、実際に今度はその気のエネルギーを自由自在に練って使えるようにするプロコースとなりますと、本当に一瞬でね、エネルギーを出していくことができるようになりますのでね、ぜひね、続けてみていただければと思います。
はい、次はアドバンスの方ですね。
はい、アドバンスの方は次の動画で、
音声ですね、
お伝えします。
はい。